私たち人間は時々魔が差すというような経験をすることがあります。で、魔が差すと言いますのは、辞典によりますと、悪魔が心に入り込んだように一瞬判断や行動を誤るということです。例えば魔が差して人の財布に手を伸ばしてしまうなどと言います。でしかしよく考えてみますと、魔が差すという場合の魔というのは、日本に古くから根付いた仏教の概念であって、キリスト教でいう悪魔とは違うのではないかという疑問が湧いていきます。で、仏教の魔というのは一体何かっていうことを学問的に定義しようとしますと、おそらく難しい話になるでしょう。で、そこで分かりやすい解説はないかと思いまして、仏教と魔というキーワードで検索をしてみますと、浄土真宗の大谷派の東本願寺真宗会館というところが運営していますことの葉というウェブサイトに出会いました。で、そのサイトの中の暮らしの中の仏教語というコーナーで、九州大谷短期大学名誉学長の大江健丈さんという方が仏教の間について次のように教えてくれています。引用します。魔が差した、この言葉ほど怖いものはありません。手に負えないからです。どんなに人格者であっても、どういうわけかしてはならないことを指定化してしまうのです。あの人に限ってそんなはずはない、などの言葉も書き消されてしまいます。さて、この魔は殺す、破壊する、邪魔する、障害する、誘惑するなどが原因です。元の意味です。人間が目的に向かおうとする歩みを邪魔し、妨げ、本来人間として歩むべき道を迷わせ、自分自身を破壊し、ためにしてしまうものです。ところが、釈尊が菩提樹の下で初めて開かれた悟りを業魔浄土と言います。魔を降伏させた時、そこにそのまま歩むべき道が成立したことを指し示している教えです。私たちは苦悩の原因を自分の外に見つけ、そしてその原因をなくしてしまえば苦悩はなくなると考えます。いわば魔を外に見て魔を破壊させようとするのです。ところが釈尊は、我が身を縛っている苦悩の原因は他ならぬ自分自身にあることに目覚められました。つまり魔の正体を発見されたのです。すると魔は手出しができず、力を失い退散します。魔を殺すのではなく、その正体を見破って力を失わせる、これが釈尊の目覚めであったのです。では魔の正体とは何であり、何が歩みを妨げているのでしょうか。それは、我が身の内に気づかずに働いている無明煩悩に他なりません。ところが魔が自分の外にあると考える限り、実体化され絶滅されるべき対象となるのです。人類の歴史は、無明煩悩という魔の正体に気づかぬまま、全身良い神にことを寄せて魔を実体化し撲滅しようとし続けた歴史でもあります。人類の妄縁の根深さから目をそらさずに、世間を問い直すことが願われているように思われます。で、以上が解説の引用です。で、この解説によりますと、仏教の魔というのは自分の外にあるものではなく、我が身の内に気づかずに働いている無明煩悩だということですから、それはキリスト教の罪に近いものかもしれません。で、ただし鎌倉の臨済宗円覚寺のウェブサイトを見ますと、 横田南礼さんという館長さんは、仏教の間には人間の内面の間のほかに天使間という外的世界を支配する一種の神としての間もあるということを書いておられます。まあ、ですから仏教といいましても宗派によって間とは何かについての教えが違うのかもしれません。それではキリスト教の教える悪魔はどうかといいますと、キリスト教の教える悪魔は人間の心の中に入ってきて人間を破滅させようとしますが、もともとは人間の外に存在する人格的な悪の力のことです。で、本日の聖書の箇所の27節には、悪魔に隙を与えてはなりませんと教えられています。そこで今日はこの箇所の意味について考えてみましょう。本日の聖書の箇所の前の26節で、使徒パウロは怒ることがあっても罪を犯してはなりません、日が暮れるまで怒ったままでいてはいけませんと教えています。で、この26節は日本語の聖書を言いますと、怒ることがあるのは仕方ないけれども、怒りに任せて相手を攻撃して罪を犯してはなりませんという意味であるように思います。で、ところがギリシャ語の原点には文字通りに翻訳をしますと、怒りなさい、そして罪を犯してはなりませんという驚くべき言葉が記されています。英語の聖書では17世紀の古い翻訳から現代の翻訳に至るまで、この文字通りの意味がはっきりと表されているものがいくつもあります。そして先週の礼拝でお話しいたしましたように、新約聖書をよく読んでいますと、イエス・キリストのお語りになった例え話の中には、神様を表す主君や主人が怒る話がいくつもあります。で、またキリストご自身も安息日に手の不自由な人を癒すことを拒否する人々に対して怒られたことがありました。つまりこれらの聖書の箇所は神様の愛を正しく受け止めて分かち合おうとしない人間の罪に対する怒りを表しています。つまり神様の愛を正しく受け止めて分かち合おうとしないことに対して怒るのは適切な怒りなのだということです。で、しかし人間の怒りはしばしば自己中心的な怒りになりがちです。そこで自己中心的な怒りのゆえに弟のアベルを殺したあのカインのような罪を犯さないために、パウロは罪を犯してはなりませんと教えています。で、怒ってしかも罪を犯さないためには、それではどのようにすればいいのでしょうか。旧約聖書のレビ記の19章17節には、心の中で兄弟を憎んではならない、同胞を率直に戒めなさい、そうすれば彼の罪を負うことはないと教えられています。で、つまり相手の人から悪いことをされたときは、心の中に怒りを溜め込んで相手を憎むのではなくて、適切な仕方で怒りを表現して相手を率直に戒めるようにということです。で、また新約聖書のコロサイの信徒の手紙の4章6節には、いつも塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい、そうすれば一人一人にどう答えるべきかが分かるでしょうと教えられています。で、つまり怒りを伝えるものであっても、怒りの理由を冷静に示してどのようにすればよいかを相手に考えさせる言葉を語るようにということなのです。そして26節の後半の、日が暮れるまで怒ったままでいてはいけませんという言葉は、一日の終わりまでに怒りを鎮めるようにしなければなりませんという文字通りの狭い意味に解釈するのではなくて、できるだけ早く怒りを鎮めるようにしなければなりませんという広い意味に解釈をするべきです。 で、そのためには先ほど申しましたように、怒りを自分の中で押し殺して溜め込まないで、怒りの理由を冷静に示して、どのようにすればよいかを相手に考えさせる言葉を語ることによりまして、自分の怒りそのものを客観的に冷めた目で見ることができるようにするというのが大切です。そしてそのためには、自分の思いを怒りの中で、失礼しました、自分の思いを祈りの中で、正直に神様にお話して、聖霊のお導きをいただくということが必要です。で、このように、26節に教えられていることについて考えてまいりますと、27節の悪魔に隙を与えてはなりませんという御言葉も、単に悪魔が心に入って感情的に怒って罪を犯さないように気をつけなさいという意味だけではないということがわかります。で、感情的に怒ってしまう場合だけではなくて、怒りを心に溜め込んで適切に表現しない場合も悪魔に隙を与えることになるのです。で、キリスト教会におきまして、怒りの理由を冷静に示してどのようにすればよいかを相手の人に考えさせるような言葉が語られないとしますと、教会は一体どのようになるでしょうか。で、そのような言葉が語られなければ、教会は信仰の共同体ではなくって、いわば何でもありの集まりになってしまいます。そしてそれこそ悪魔に付け入る隙を与えることになります。キリスト教会というところは、誰が何をしてもニコニコしてそれでいいんですよと言ってれば良いところでしょうか。もしそうだとすれば、悪魔にとっては付け入る隙が大いにある場所になりますでしょう。ですからキリスト教会においては、感情的に怒って罪を犯さないように気をつけるとともに、怒るべきことがあれば怒りの理由を冷静に示して相手に考えてもらって、悪魔が共同体の交わりにつけ入る隙を与えないようにするということが大切なのです。で、聖書において悪魔はサタンとも呼ばれています。サタンの存在は旧約聖書にも証言されています。それは中でも印象的な箇所は、ヨブ記の最初のところで、サタンが正しい人であるヨブという人を試みることを神様に提案をして、神様から許可をされる場面です。で、ヨブ記の最初の1章の6節から12節のところを読みしています。旧約聖書の775ページの上の段のところです。旧約聖書の予部記の、1章の6節から12節、775ページの上の段のところをお読みしています。予部記の1章6節から12節まで。ある日、主の前に神の使いたちが集まり、サタンも来た。主はサタンに言われた。お前はどこから来た。地上を巡回しておりました。方々を歩き回っておりましたとサタンは答えた。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに気づいたか。地上に彼ほどの者はいまい。無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きている。サタンは答えた。ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか。あなたは彼とその一族全財産を守っておられるではありませんか。彼の手の技をすべて祝福なさいます。おかげで彼の家畜はその地にあふれるほどです。一つこの辺で御手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。それでは彼のものを一切お前のいいようにしてみるがよい。ただし彼には手を出すな。 サタンは主の元から出ていったとあります。でこの箇所におきまして、サタンは正しい人であるヨブを非難して中傷するものです。そしてこの後サタンはヨブにさまざまな災いと苦しみを与えて、ヨブが神様を呪って破滅するように誘うのです。でところがヨブは、私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよと一章21節のところで言いまして、サタンの誘いにはヨブは乗りませんでした。またヨブは自分の妻から、どこまでも無垢でいるのですか、神を呪って死ぬ方がましでしょうと言われた時にも、二章の十節のところで、私たちは神から幸福をいただいたのだから不幸もいただこうではないかと言いまして、悪魔につけ入る隙を与えませんでした。そしてヨブは神様と格闘するかのように、神様に自分の苦しみを率直に訴え続けて、その後に悔い改めてへり下り、神様の祝福を改めて受けることができるようになるのです。このように悪魔に隙を与えなかったこのヨブという人の神様との真剣な、また率直な祈りの交わりというものを私たちも持ちたいものだと思います。イエス・キリストは救い主としての働きの始めに、荒野での悪魔の誘惑を受けた時に悪魔に勝利をされました。これはマタイによる福音書の4章に記されています。悪魔がイエス・キリストに、神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだと誘惑をしますと、キリストは、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあるとお答えになりました。で次に悪魔は幻によってキリストにエルサレムの神殿の屋根の端に立たせて、旧約聖書を引用して、神の子は飛び降りたらどうだ、神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてあるという誘惑をしました。するとキリストは、あなたの神である主を試してはならないとも書いてあると反論をなさいました。でさらに悪魔は幻によって世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言って誘惑をしました。するとキリストは、退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてあると答えて、悪魔の誘惑を退けられたのです。さらにキリストは十字架で死んで永遠の命の体に復活をすることによりまして、悪魔に完全に勝利をされたのでした。キリストご自身は悪魔に完全に勝利されましたが、キリストを信じる私たちクリスチャンは未だ悪魔との戦いの中にあります。私たちクリスチャンが悪魔に完全に勝利することができるのは、悪魔と戦いつつこの地上の人生を終えて、キリストの身元に召されて、でやがて終わりの日に復活の体を与えられる時です。その時キリストは最後の審判によって悪魔を完全に滅ぼして、神の国を完成してくださいます。パウロは神の国の完成の時が近づいていることを信じて、ローマの信徒の手紙の16章の20節で、平和の源である神は間もなくサタンをあなた方の足の下で打ち砕かれるでしょうと記しています。平和の源である神は間もなくサタンをあなた方の足の下で打ち砕かれるでしょう。ローマの16章20節の御言葉です。そしてローマの都にいるクリスチャンを励ましています。 またパウロはこのエフェソの信徒の手紙6章の11節のところで悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさいと勧めています。そしてそれに続く12節、6章の12節のところではクリスチャンの戦いは人間に対する戦いではなくて暗闇の世界の支配者である悪魔に対する戦いであるということを宣言しています。さらに6章の16節と17節では三位一体の神様を信じる信仰を盾としてもって悪魔の放つ火の矢をことごとく消して霊の剣である神の言葉によって武装して戦うようにと教えています。その悪魔との戦いというのは神の言葉を述べ伝える戦いであると同時に6章の18節にあるようにどのような時にも霊に助けられて祈り願い求め全ての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさいとありますように祈りの戦いでもあります。悪魔につけ入る隙を与えないためには個人の生活におきましても教会の働きにおきましても絶えず祈って神様が御心を示してくださるように願い神様の御心に従って歩むことができるように聖霊の導きを求めることが必要なのです。今日の説教の始めに仏教の魔についての教えを少し紹介いたしました。その魔の正体というのは我が身のうちに気づかずに働いている無明煩悩であるという仏教の教えには確かに耳を傾けるべき点があるだろうと思います。それは悪魔が外から人間に入って人間を支配するというキリスト教の考え方が特定の人や民族を悪魔に支配されているとみなして迫害することにつながったのではないかと考えられるからです。で、例えばいわゆる魔女裁判によって悪魔と結びついたとみなされた人が殺されたりユダヤ人の人々を悪魔的な民族とみなして大規模なユダヤ人虐殺が行われたりした歴史があるということを私たちは忘れてはなりません。しかし悪魔は自分の心の内側にあるというだけでは自分で自分の心を反省し続けるという内向的な生き方から脱出することはできないでしょう。それでは自分の中に悪魔はいないだろうかと自分自身を点検することだけに終わってしまいます。自分の周りで起こっている周りの世界で起こっている出来事の本質を見極めて行動するという積極的な生き方を私たちはする必要があります。悪魔は外からさまざまな手段を使って人間を滅びに向かわせようとします。それは一人の人だけでなくて全ての人にそのような働きを悪魔はしてくるのです。そしてその悪魔の働きによって教会という信仰の共同体やまたこの人類の世界に破滅をもたらそうと悪魔はしているのです。ですからこの悪魔が絶えず働いているということを教会という信仰の共同体やまた世界に起こる出来事の中で見つけていって積極的に対処するということが私たちには必要でしょう。ですから例えば教会の中で聖書の教えから外れたことをする人がいたとすると 先ほどもお話ししましたように、塩で味付けされた心よい言葉で戒めるというようにしたいものです。またこの世界において聖書の教えから外れたことが行われている場合には、人々に対して悔い改めて神様が喜ばれることをするようにと力強く語って、預言者の務めをすることができます。悪魔は絶えず働いています。それは私たちの心の中に入っていって私たちを誘惑しますし、また外からさまざまな出来事を起こして私たちを破滅へと導こうとします。そのような悪魔に対して絶えず聖書の言葉によって私たちは武装し、また絶えず神様に祈って悪魔の誘惑から守られるように神様の助けをいただきながら日々の生活を続けていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、悪魔は目に見えませんし、私たちが油断をしていると気づかないうちに私たちの心の中に入ってきて私たちの思いを歪めて、そして隣人との平和な関係を破壊しようとし、また共同体の交わりをも破壊しようとします。さらに悪魔はこの人類の世界の中のさまざまなところで働いて、そしてこの世界の中に憎しみと争いを起こし、人類が破滅に向かうようなさまざまな誘惑をしてきます。神様、どうぞこの悪魔の誘惑に対して私たちが常に神の言葉と祈りを持って立ち向かい、悪魔に隙を与えることがありませんように、どうか私たちの日々の生活歩みを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。